笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめのお店でお仕事と生活のバランスについてインタビューしたお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。これがね、配信される頃は2月も中旬に差し掛かってるのかな。インフルエンザの流行ってる時期かなと思うんですけれども、皆様大丈夫ですか？私事なんですけれども、不本意ながらちょっと喉を痛めております。子供の頃から割と体は丈夫でね、熱とかはあまり出ないんですけれども、喉がなんとなく弱いんですよね。で、またうがい薬が苦手という弱点もありまして、私の場合薬に頼らず緑茶でうがいをしております。で、そのうがいのコツをちょっとだけお伝えしたいなと思うんですけれども、うがいはね、おっはーって言いながらうがいするといいんですよ。これは子供の学校の先生が教えてくれたんですけれども、おっはーっていうことで、このなんて言うんでしょう、うがい液、私の場合緑茶ですけど、それが喉の奥の方まで届くんですね。まあちょっとしたおばあちゃんの知恵袋的なものでした。それでは今日も笑顔のワークライフバランス参りたいと思います。今回のゲストは株式会社平和代表取締役岡谷佳代さんです。岡谷さんは笑顔の先生として社員研修、企業コンサルタント、セミナー講師などさまざまな活動をしていらっしゃいます。品川プリンスホテルの2階にあるマウナケアというラウンジでインタビューをしてきました。どうぞお聞きください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲストは、株式会社平和代表取締役の岡谷佳代さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします
どうも。
はい、実はね、岡谷さんがきっかけで私はこのポッドキャストを作ってくれてる斉藤さんと出会ったんですね。
もう本当素敵、拍手です。皆さん拍手、素敵、
ありがとうございます。
もう本当に素敵。
はい、そんな、もう本当に呼びたかった岡谷さんがやっと来てくれました。
とんでもないです、ありがとうございます呼んでいただきまして、
ね、もう毎日忙しそうな岡谷さんなんですけれども、どんなことをされてるのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか？
はい、私は笑顔の先生をしております。
お、
はい、
笑顔の先生。
はい、はい、
どんな感じで教えてるんですか？
まあ、教えてるというか、うん、そこに行くと笑顔が増えるみたいな。
あ、はい、岡谷さんが来ると笑顔が増える。はい、私なんかすごく納得しちゃうんですけど。
あ、本当ですかなので、それでいいなと思ってくれた人が、なんかまた笑顔になって、その人自身がまた今度笑顔のきっかけになってくれればいいなと思っていて。
素敵ですね、笑顔が伝染してい
く。そうなんです。だから私が先生というよりも、なんだろうな、見本じゃないけど、なんか見えるものがあると真似しやすいじゃないですか。
はいはい、
だからまあそんな感じかなな
るほど、
はい、
笑顔のお手本。
うん、まあお手本っていうとなんかかっこいいけど、なんかこんな感じでやってると笑顔、周りの人も笑顔になるんだなっていうことを体感してもらって、やっぱり人ってこう感動っていうじゃないですか。
はいはい、
でやっぱり感じて動くだと思うんですけど、例えば笑顔になるといいよって理屈で言ってもらっても、どうやったら笑顔になるのって、ね、分かんないと思うんですよ。だって言葉で理道って言葉がないのと同じで、だから、理屈では人は動かないと思ってて、だからもう感じてちょうだいみたいなそんな感じです。
はい、一緒にいることでこの笑顔を見て、動いちゃう、感動を。
そうですね、はい、
素敵ですね。実はね、私初めて、私岡谷さんに一目惚れしたことがあって。
いやだ、したことがあるんですか二目惚れも二惚れもあれもしてほしい、
いくらもあるんだけど、はい、初めてまだお会いする前なんです。それは何かっていうと、Facebook のね、あれはプロフィール写真だったのかな。
今寝っ転がってるやつ、
ね、そう、寝っ転がってるやつ。
お
あれ、はい、あれに私一目惚れしたんです。
あ、
はい、そうなんですよ。
そうなんですか、嬉しい。
素敵な人だ、この人会ってみたいっていう感じで。
ありがとうございます。
本当、初めて会った時は感激で、
あの写真は本当はもっとね、すごい作った写真だったんですよ、一番初め。
作った、
作ったっていうか、なんていうのかな、すごいね、 綺麗な人が写ってる写真だったんですよ、もともとプロフィール写真、まあ、私なんですけど、はい、綺麗な人というの
は、うん、すごい綺麗
で、なんだろうな、写真館というかプロフィール写真のところで撮ってもらった写真をね、はい、一番こんなね、頬杖なんかこんなついちゃってるような、本当にザ・講師っていう感じの写真をプロフィールにしてたんですけど、うんうん、なんかそれはね、イメージと違うなってっていうことで、もっと私の笑顔って本当になんかこう、なんだろうな、あったら笑顔になるって、うん、その溢れるようなものなんじゃないのって、でその写真見た人がなんかその笑顔になるような写真をプロフィール写真にしたらいいよって言ったのをカズさん、写真家のカズさんに言ってもらって、実はあの写真大分で撮ったんですけど、
大分なんですね、
大分でなんかすごいね、気持ちのいい写真なんですけど、実は雨なんですよ、
あれ雨なの、全然信じられないです、うん、
そうなんですか、雨のどんよりした砂浜っていう、
あの表情からね、雨は微塵も感じない、
そう、うん、でもなんかやっぱりああいった写真を載せることで自分の殻も破るっていうか、なんかそうだなっていうか、なんかだんだん自分を表現できるようになってきたのが、結構あの写真あたりぐらいかなって、
うん、なんですね。でその時ももうすでに講師として活動をしてらして、うん、でその作った笑顔が私らしくないわっていうことで自然な写真に変えた、
そうなんかね、うん、作った笑顔っていうか、うん、なんかね、なんだろうね、とはとかねばならないみたいなものに、結構、たくさんあったと思う、
うん、なるほど、講師とはこうあるべき、
べきとか、なんかこう見えるとかっこいいかなみたいなとかない？
ありますありますあります、あの、うん、
なんかレバナがなんだろうな、かっこつけてるみたいな、
そうですそうです、自分らしさとかもかけらもなくて、
そうそう、なんか人からどう見えるだろうみたいなことをすごく意識、
ああそういう時期だったっていうことですか、
うん、私そういう時期がすごい長かったの、腹黒い時期が腹黒い時期が相当長いっていうか、
そうですね、うん、じゃあそんな腹黒だった時期なのかな、岡谷さんの
腹黒だった時期なの
時期をちょっと探っていきたいなと思うんですけど、多分一番最初に起業をしたきっかけって何かあったと思うんですよ、
起業したきっかけは、私ずっと経理マンだったんですけども、そうでも一番初めの起業したきっかけは自分の子供の笑顔を、増やしたかったから、本当に私ママなので、
ちなみに家族構成としては、
家族構成聞いちゃいますか、
聞いちゃいます、
よかった、パパですいます
パパの気配は感じないけどい
ですが、まず一番初めにパパです、主人、あと双子の娘が今高校2年生、はい、来年3年生になる娘が2人、高
校2年生が2人、
はい、の4人家族、
そうなんですね、はい、4人家族、そのお子さんたちの笑顔が見たくて起業した、
そうなんですよ、あの私 の、 その両親は仕事してたんですね、はい、であの電気屋さんをやってたんですけど、あんまり一緒にいることがなくって、私あの東京ディズニーランドといえば、はい、東京ではなく千葉ディズニーランドなんですが、はい、うん、私、ね、家族でディズニーランドに行ったことがまだないんですよ実は、
それはご自分の生まれた家族、
生まれた家族、
生まれた家族で
自分の本当の、うん、本当のっていうか
本当の親御さんと
お父さんとお母さんと、うん、うん、ディズニーランドに行ったこととかなくて、旅行とかもすごい少ないんですよ、うち
忙しかったんですね、
そう、それで、うん、なんだろう、子供が生まれたらすごく一緒にいたいって、すごい私の中の思いがすごく強かったんですね、で、まあ、結局仕事を始めているんですけど、自分の、住んでたマンションの1階が公民館だったんですよ、でもともと私やりたかったことが学校の先生になりたくて、で学校の先生になりたくて大学に本当は進学を希望してたんですけど、ちょっと父が、そのお店が倒産してしまったので、大学に進学することができなくて、で就職したんですね、でもなんかその思いがずっとこう持っていて、下が公民館だったら何か資格を取って あのエレベーター降りれば、ね、そこで何か教えれば子供と離れなくてもいいじゃないですか。
確かにですね。
それが私の本当に起業のきっかけです。だから下が公民館じゃなかったら、もしかしたら資格とか取りに行こうって思わなかったかも。
なるほど、うん、もう最初から誰かに何かを教えるっていう、その何て言うだろう、起業した後のスタイルまでも頭に入って起業したって感じですね。
うん、そんなのないね。ただしたら公民館だったから、公民館で何ができるかなっていうことと、まあ、もともと何かやりたいと思ってたことが人に伝えていくってことだったので、なんかそれが私の中であるものが伝えられたらなっていうのがきっかけかな。
ちなみに起業第1回目の、お仕事って覚えてます？
起業第1回目のお仕事はね、お母さん方に向けた、表情筋の笑顔の講座、でした。中学校の PTA かなんかだったと思う、
じゃあもう招致されて
そうい
ったような。そうなんですね。そういう最初のお仕事ってどういうきっかけで入ってきたんですか？
それはね、お花をやってたんですよ、その頃。私お友達同士で
フラワーアレンジメントとか、
お花華道、
草
月流、でその時にこんなことを始めたんだっていう話をしていて、じゃあそれだったらそのお友達の中に PTA の役員やってる方がいて、じゃあ一度来てもらおうかって言ったのが本当に一番初め、
そうなんだ。そこが岡谷さんの一番最初のお仕事、PTA の講演会、
そうです。
それが今や
ねえ、ね、ありがたい、
すごい規模の講演とかね、研修とかをされて、
奇跡だなって。だから本当に全然私の力じゃないくって、なんかね、なんだろう、なんかいろんなものに動かされてる気はしますね、本当に。
いろんなもの、
だからありがたいなって思います、本当に。
そのなんだろうな、多分ね、その事業を拡大していこうとかいう意識ってそんなに持ってなかったのかなとも思うんですけれども、何しろ子供さんと一緒にいたり、子供さんの笑顔が見たり、で頑張ってきた中で、こううまくいってきた理由っていうか、自分なりに分析すると何だと思いますか？
人だと思う。
人、
本当に
人と
のつながりとかご縁とか、まあ、私の力は全くないですね。本当に、いや本当に助けられてると思います、本当に。
そうなんですか。もう人前でね話したりとか、まあ、だから講師業であったり司会業っていうのは私はもう本当にピカイチだなって思うんです。わお、
嬉しい。
その人の気持ちを引きつける力っていうのかな、話し方とか声のトーンとか、もう本当見習うところでたくさんあってね。やばい、
嬉しい、泣きます。
もう二度惚れ三度惚れのところなんだけど、だからなんかそういう魅力も相まって、多分人とのご縁を大切にしてるっていうそのマインドの部分かな、そこも一緒に重なってどんどんこうまくいっていったんじゃないかなって思う。
そうですね。なんかやっぱり私高校時代ソフトボールをずっとやってたんですけど、やっぱりそこの教えがやっぱりすごい感謝って、目の前の人に感謝っていうこともすごく大きくて、で大人になってで見て、そのやっぱり父とか母が自営業だったので、目の前でそのお客様に一番こうどうしたらいいのかなって、ことをすごく常に考えてたので、やっぱりそれがこうなんだろうな、身に染みていったっていうか、それは多分というかね、すごくあるなと思って、だから最近ね、父とも、うち父今寝たきりなんですけど、父がね再三言うのが、一番お客様が望むことを してっていうことを、お客様が何望んでるかなっていうか、だからうちはまあ最後にね、父はお店ダメになっちゃったんですけど、でもこの話を、ね、するとまたね泣けてくるんですけど、なんかそのほら、物を大事にするっていうのが父はすごい大事だと思ってて、技術の腕はピカイチだったんですよ。だからテレビを直すとか、エアコンを直すとか、でもだんだんそれがほら、物を売る時代になってきたでしょ、大量に、販店とか出てきて、だからね、なんかね、時代を読み違えたって父はよく言うんですけど、でもなんかどちらかというと、 まあ、大事なものをずっと大事にしてきたのかなっていうか、
うん、お父さんの大事にしてた
ものは、その物を捨てるというよりも、お客様が大事にしてきたものを直してまた大事に使っていくっていう、まあ、だから結局結果的にはあそこで売ればよかったんだけどねって今では言うんですけど、うん、まあでもそれも父の生き方かなって思って、今は納得できます。もう昔はね、売れなんで売らないんだみたいな本当大学行かせろみたいな、
うん、そうなんですね。
なんかそれはね、今になって思いますね。やっぱりね、私たち自営業だから、いかにこうキャッシュを回すかっていうかね、あるじゃないですか。ね、やっぱりサラリーマンみたいな感じで、常にお金が定期的に入ってくるわけじゃないので、はい、どうしても目に見えるものにこう動かされそうになるじゃないですか。
グラッと来ちゃう時ありますよね。
はい、うん、でもなんかやっぱりそこの信念って何なのかなとか、はい、大事なものって何なのかなとか、なんで私はこの仕事をしようと思ったのかなっていうのは、やっぱり父が教えてくれたのかなって、うん、なので私その今どういう会ってところで入って経営の勉強してるんですけど、なんかやっぱり両輪ないといけないのかなっていうところもあるので、そのマインド、自分の EQ、 自分のマインドとやっぱりその経営していくにはっていうこと、私も絶対100年企業にしたいので、でなんかそれは私の会社が株式会社平和って言うんですけど、はい、平に笑うって書くんですよ、はい、でこの平は私実は旧姓が平なので、父から一文字もらってるんですよ。
お父さんも引き継いでらっしゃるんだ。
で、うち3人姉妹で誰も平もう聞いちゃうんですよ実は。
そうなんですね。
平家滅亡、もう断絶、なのでこの平を引き継いでいきたいっていうのもあって、実は起業会社にして、なんか会社にね、私するような人物、社長ってほどでもないし、でも会社にしたら残っていくじゃないですか。だから今はなんか残すために経営の勉強を、
すごいなんか深い話を聞かせていただいた感じがします。
そうだから残したいの、
うんうん、私そうなんですね。 なんて言うんでしょう、岡谷さんのプロ根性みたいなものをちょっと話しただけでもすごく以前ねお話しさせてもらった時伝わってきて、うん、あ、なんかなんて言うんでしょうな、気軽な起業とは違う、なんて言うんでしょう、本気の、
そう、やめらんないんですよ、だから、うん、
命かけてる仕事だなっていう感じがして、その何て言うんだろうな、プロ意識っていうのかな、それはきっとその親御さんの姿を見て、子どもの頃からこの商売とはこうあるべき、事業とはこうだっていうのが染みついてるのかなっていう気がしました。
そうですね、なんか私本当に父親に、なんか本当にね、もう逆らってばっかりで、結構ひどいことも言ったし、なんかね本当に一回あまりに頭きすぎて、こうなんかお父さんの髪の毛を掴んでしまったこともなんかこうなめんなみたい、あまりなかなかの反抗期があったんですけど、でもなんかねえほら、そこで一体何を教えてくれたのかなっていうようなマインドにだんだん変わってきた時に、その父から学ぶべきものは一体何だろうっていうか、
今になって振り返ってみるととか、そういうのもありますか？
ありますね。だからまあ父ができなかったことをいかにこう叶えていくか、
すごく大きな、なんか全くこう対照的だなって感じたのが、私の家はサラリーマンだったので、親からその起業に関することで親から学べるものっていうのがないって言ったらあれだけど、
あるよ、あるあるある、絶対あるよ。
なんかまたちょっと違う感じがするんです、その大きい
視点を変えるだよ、
方とか、そうなんですかね、なんかまさにそのなんでしょうね、
例えばね、だから私がもしも、まあ、今後従業員も増やしていきたいと思うんですけど、その時に私はサラリーマン、起業家の娘だから、やっぱりいくらでも仕事できるんですよ、 年がら年中、うん、もったいないと思わないんですよ。それが仕事だと思ってるから。
当たり前なんですね、動いてるのが。
でも、うん、やっぱり環境ってすごく大きくって、うん、やっぱりそのサラリーマンのお父様とお母様のところで生まれた方は、やっぱりその時間の中で、
うん、
そのいかにお金っていうのがあるので、うん、それって感覚の違いじゃないですか、うん、だからその感覚の違いも分かってないと、うん、やっぱりその人の雇用ってね、やっぱり私の感覚で働いてって言っても違いますよね。
確かに、そうか、そうか、そういう意味なんですね。
そうそう、だからね、なんかきっとそれって私が、個人事業主の娘だったからいいとか悪いとかじゃなくて、うんうんうん、そこのエッセンスをいかにいただくかとか、またそのサラリーマンの家庭の方のエッセンスをいかに私がいただくかって、多分そこだけなのかなって思ってるんですよね。
そうですね、うん、だからそっか、サラリーマンで育ったからといって起用できないわけではない。
そう、全然、うんうんうん、だってすごくいいとこたくさんあるでしょ、うん、
ありますね、
その時間内に仕事を終わらせるプロフェッショナルさとか、ね、またなんかちょっとダラダラダラダラ年がら年中どこまでが仕事なのっていうところがあるんですけど、それっていいか悪いかっていうと違うと思うんですよね。やっぱりオンオフをつけるとか、やっぱりそこはそのやっぱりそのサラリーマンの方、会社に勤められてる方のことを見習わなきゃいけないし、はい
はい、お母さんの、パパ、ご主人、
はい、
ご主人
サラリーマンですよ。
サラリーマンなんです、
うん、喫水のサラリーマン。
あー、そうなんです。ご自身もサラリーマンだった時代もあるってことですね。
私サラリーマン
で、ね、
私絶対起業しないって言い切ってたので。
そうい
や、絶対に私サラリーマンになる、あの学校の先生になれな、あのその大学に行けなくてなれないと思った後は、私はサラリーマンになるって言いましたから。だから毎月安定したものが入ってくるに憧れたので。
ああ、そうか。その憧れを捨ててまで起業したのは、やはりその最初におっしゃった笑顔の子供たち。
そうですね。だからね、なんで起業したのかなってね思うんですけど、やっぱりそれは血だったりとかもするのかもしれないし、今になってはやっぱり自分が伝えたいことってたくさんあるので、うん、なんかやっぱりそういう道に進ませてくれるような、まあもうそれっていいことばっかりじゃないですよ。もうなんかこう急転直下みたいな会社の中で、なんかこう会社を辞めるっていうような選択をするような出来事があったりとか。
そうですか。
うん、
お仕事してると、うん、やっぱりね、今もおっしゃったけど急転直下じゃないけど、うん、嫌なこともある
よ、ね、あるあるよ、理不尽じゃんみたいな、
ね、あれはね、やんなきゃ、でもやんなきゃいけないってあるじゃないですか、うん、そういうモチベーションってどういう感じでやってますか、
ね、
やんなきゃいけない、
やんなきゃいけない、ね、私はあの物事は必ず幸せになるためにあるっていうのが私の中のもう今確信だから、前はなんでつい、まあ、とりあえず私の口癖は無理、ついてない。
あ、そうなんですか。
そう、
信じられない、そんなことを言うんですね。本当、うん、以前はね、
以前はね、だから何かあるとやっぱついてないなとか、隣の人が羨ましいとか、
あ
ってばっかり本当に思ってた。
岡谷さんでも、
いや、もうずっと思ってたよ。
信じられない、
本当本当。なので暗黒の時代、
あ、そこが
腹黒の時代。だから例えば、うん、今さくらちゃんがこう、はい、代表とか、はい、代表取締役なんて、はい、お名刺もらったもんなら、
はいはいはい、
ファーみたいな、この方私になまず何をしていただけるんだろうって、はい、与えてもらうことばっかり考えてましたね、その頃は。
なるほど、暗黒時代は、
暗黒時代は、
うん、どうやって抜け出したんですか。
でね、うん、もう全然だから結局それだとうまくいかないっていうか、人ってやっぱり気持ちって見えないものって伝わるじゃないですか。それって今になって分かることで、手に取るように思ってることって多分伝わると思うんですね。でなんかね、でもそんな時に自分と向き合うことだったりとか、なんかそういったことにすごく出会って、で、まあ、仲間に出会い、そうですね、人生を見つめ直すというか、すごいそんな出来事がたくさんあったんですよ。なんかその今までのことも良かったって思えるような視点が持てるっていうか、
すごい気づきですね。
いやすごい気づきですよ、
ね、今までの嫌だったこともひっくるめて全部、うん、
例えば一番初めにね、その私和門っていう話を聞くっていう、はい、その講座に出会ってから変わり始めたんですけども、でそれってそう人の話を聞いていてそこにも必ず自分の気づきもあったりとか、その人の話を聞くっていうことばっかりやるんですよ傾聴とにかく。でそこで、知り合っただからもう本当突き動かされるように、はい、長野県の小布施っていう町に、はい、何にも知らないのにセミナーに行ったんですよ。
へえ
本当に
その和音の
そうそう。でそれがきっかけで一番初めの企業研修は小布施町の町役場に呼んでもらったんです。
へ
えかよちゃんがそんな風にこの笑顔の先生になってから、はい、起業してから
そうですか。すごいですね。その時のご縁ですか、和音の。
そうです、和音の中にその町役場の高野さんって方とかがいて、で読んでいただいたりしたんですけど、だからもうそれはね泣けてくるぐらい本当ね嬉しかった。
うーん、そうなんだ。
なんだろうな、目に見えないものへの、まあ、今までは本当にだからお金でも苦労したし、私ね23ぐらいまで6畳で6畳に3人でいたんですよ、娘さんに兄弟、家がちっちゃかったから。
あ、そうなんですね。
そうそう、狭かったから子供部屋、子供部屋が、だから目に見えるものに幸せをすごい感じてて、だから目に見えないものに幸せを感じられるようになってからかな、本当にありがとう、今までもありがとうって言ってたんですけど、多分言葉だけ。
心が伴った、
心が、まあ、ありがたいと思ってましたけど、やっぱりそこに目に見えるものでないと信じられないっていうのかな、
そういう人すごく多いと思うんですよ、なんか私もおそらくまだその暗黒の状態をまだ抜けれてないんじゃないかなと思うんですけど
私だってまだあるよあるよあるよ、
ですか、早くねそういう域に達したいというか、まあ、仙人みたい
なんかそこには達してないけど、でもね、でもそこがいいなと思うものが、例えばこうやってご縁をいただいたりね、お話、
確かにですね、
そうこれもねありがたいなって。で例えばその私がってわけじゃないんですけど、お誘いしたことでそやってね、こういう素敵なことが始まったとかっていうのも、なんでいいんだろうって、それも嬉しくなったりとか、なんかね、なんかそういうことが感じられるようになれたことが、一番自分が嬉しいっていうか、変わってきたなって思って、なんかね、神社とか階段登りながら泣いてみたりね、なんか
一段一段にこう思いが、
そこの小布施の町に、お寺があるんですけど、上皇寺っていう、でそこに昔来た時のとは変わったなって思う、ありがたいなって思って、なんかねその階段をね登る時にね、涙がこみ上げてきたりね、なんかだからね、今私は豊かだなってそういう時本当に思いますね、
本当ですね。なんか豊かさって経済的なことだけではなく、心も伴って豊かであるのが一番いいですね。い
や本当に、だからなんかそれを教えるためだったのかなとか、父とか母とかね、って思えてからですね、やっとクソジジイと思わなくなったの
思ってたんですね
相当思いましたよ、相当クソジジイクソババアは言いましたから
そうです、
ね、言葉的に
時期的にありますね。
本当に私の人生台無しにしてっていうか、思いましたからね、
恨みみたいな感じを思ってたんですね。
ありましたよ、だってもう大学も決まってて、あとは行くだけなのに、
行くだけだった大学を諦め、
なんでって、
そうですね、
だからこの世に努力とかしても仕方がないと思いましたね、その時は、
ちょっと投げやりになっちゃった時期があったんですね、
本当に本当に、
そうか、今それを振り返ると、そんなことなかったっていうふうに思えたのが、
そうですね、成長かな。だからその時になんかに決めたことが一つだけあって、とにかく5年間は、とにかく笑顔でいようって決めたんです、起業した時。
おー、はい、 年間
笑顔、だからあのその時に決めた不屈の笑顔って言って、
はい、屈しない
ってことですね。そう、屈しない、何があっても、はい、あの笑顔で5年やってみてダメだったら、はい、なんかまあいっかみたいな仕方がないこともあるじゃないですか、
はい、
そうしたら諦めてみようかなみたいな、それも起業した時に決めたことかな、うん、
ちなみに起業したの、起業して今までってどれくらいかかって
ますか。会社を始めたの、はい、会社の、はい、は2015年の4月です、
はいはい、あ、じゃあ間もなく2年。
そうですね、
はい、
で、一番初めに仕事、はい、この仕事笑顔の先生って言い出したのは2011年です、はい、
あ、
だから震災の年なんですよ。
そうなんですね、うん、震災の年、じゃあもう5年は優に過ぎて。
そうですね、だから2010何年だ、
8年、7年、
まだ7年だっけ、
はい、っ7年に最近になりました、
ね、そうですね、だから6年目とかです ね、 ですね、この仕事だけになって。
すごい、
うん、
なんか企業は、笑顔の先生を始めた時はまだ経理のお仕事もしてたんですか。
う
ん、
そうです、そうです、
並行して始められた、
うん、そうです、
なるほど、うん、その時ってあの経理もしつつ笑顔の先生もしてて、でちょっとほらお仕事の割合が増えるわけじゃないですか、うん、ご家族の反応ってどんな感じでしたか。
家族か、家族はね、うんうん、まあ、うちその頃家族も荒れてたので、
なの
家族内もね、
お子さんとか、
まあ、家族内、お子さんじゃなくて私が荒れてたのね。
そうなんですか。
私が荒れてたので、うんうん、まあ、夫婦間だったりとかがね、まあ、でも 今最近よくね家族でもすごく話すことって多いんですけど、あのよかすごく良かったねって、
うんうんうん、起業して良かったね。
そう、前はずっと例えばその経理をやってる会社の誰かの文句をずっと言ってたりとか、
お家に帰ってから。
そう、でも私今ほとんど全く人の話をしないので、
会話が変わっちゃったん
ですね。会話は全然違いますね。
そうなんですね、うん、なるほど。じゃあそのあたりのお話をちょっと後半部分、うん、
はい、
あの家庭でのお家での岡谷さんってどんなママっていうのを聞きたいなと思ってるので。
いや、これ子供がいた方が良かったですね。
そうですね、ね、聞かせたかったですね、
はい、
うん、はい、ではあのオンエアで聞かせていただいて、はいはい、ということで、じゃあ、前半部分、お仕事の部分は、はい、以上ですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。事業をしていたお父様からの学びや、ご自身のね、あのサラリーマンだった経歴を経て起業に至った理由であるとかね、その後の岡谷さん、とても今活躍されてるんですけれども、そこの活躍の理由にはね、もう岡谷さんの愛があふれてるなというふうに感じました。親子の愛であったり、社長としての会社に対するね、100年企業っていう理念とかね、そういう愛情と、あとはクライアント様への向けた責任感っていう意味でのね、仕事愛、あと地域貢献とか、そういった愛情をね、たくさんたくさん持ってらっしゃる岡谷さんだったのでね、お話を伺ってるとね、なんか聞いてるこちらまでね、なんかこうほんわりほんわかとあったかくなってくるなっていう風に感じました。岡谷さんは笑顔の先生として企業だけではなく、学校とかね、病院、あとは地域とか、さまざまな場所で講演を行ってらっしゃいます。こんな素敵な岡谷さんの講演をご希望される方は、私のホームページの方からお問い合わせください。ホームページアドレスはさくらさくさく .com、 sakurasakusaku.com です。こちらの方からね、お問い合わせいただければなと思います。この番組は企画、おうち企業さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。